増田敏夫の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。
皆さんこんにちは、増田敏夫でございます。私は、フランスの革命記念日からの前日からパリに来ておりまして、まあ、大変な日が続きました。最初は革命、記念日、エッフェル塔からの花火ですね、まあ、両国の花火も私知ってますが、とても桁違いの、しかも非常に立体的芸術的な素晴らしい花火がありまして、またそれに伴うコンサートがありまして、有名な歌手の方が歌ったりピアノがあったりして、まあ、感動を受けましたけども、その後ご存知の通り、サッカーでフランスのチームが優勝しまして、これがまた大騒ぎになりまして、凱旋門のあたりは人で埋め尽くされまして、なんか火炎瓶だか知りませんが、そういうですね、爆発物の音が聞こえたり、まあ、かなり犠牲者も出たというニュースがありましたが、まあ、そういう大変忙しい日が続いたんですが、その後は素晴らしい日がありまして、実は私はもう10年以上も前から存じ上げてます藤本晴美先生というオートクチュールマーガレットというお仕事をですね、神戸でやられてる方なんですが、この方はですね、日本のこの着物生地、それから帯の生地、これをですね、使って、この洋服をデザインして作られるという、大変、この珍しいことで、今からもう20年ぐらい前なんですが、もう50年前からの、先生の夢だったんですが、なんとかパリでですね、この日本の文化、着物あるいはこの帯というもののですね、素材を使って、このパリでファッションショーをやりたいという夢をお持ちだったんですね。それが、まあ、あるきっかけで、今からちょうど20年前、しかも同じ革命記念日の日にですね、やられたということなんです。ちょっとその当時のですね、模様を先生に聞いてみたいと思いますので、ご紹介します。藤本晴美先生です。よろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします、うん
うん、当時 その今から20年ほど前にですね、はい、このパリの花の都パリで、夢の念願のですね、はい、ファッションショーをやられたと、はい、いうことなんですが、その当時の、まあ、その動機っていうんでしょうか、はい、なぜそういうファッションショーがをやることになったのか、はい、まあ、そのきっかけとか、その背景とか何かありましたら、ぜひお聞きしたいと思いますが、
私はね、昭和2年3月9日のまれ で、ちょうど大正15年の人と同級生なんですね。
ということは90過ぎて
た。
91歳。いや、驚きですね、私より若いみたい
です。そうですよそれでね、本当に小学校上がるなりね、もう満州事変、中国の日中戦争、それで女学校3年生の時に太平洋戦争、それで終戦が卒業して1年目、うん、
はい、
ちょうど18歳が、はいはい、昭和20年でした。
そうです、
はい、それで、うん、もう本当にもう戦争の、うん、まあ、私が男だったら、うん、きっともう特攻隊で行ってると思うんですよね、うん、この世にはもういないと、はい、でもまあ女ですので生き残りまして、うん、ずっとまあ戦後の、うん、もう急激なと言っていいほどの復興の状態を見ながら、うん、はい、ずっとまあ、洋服のことが好きだったもんですから、お店を持ってそれをやっていたんですね、それでちょうど、今から50年くらい前に糸編ブームで、もう日本中に舶来の生地なんかパッと溢れた時でした。
なるほど。
そうした舶来の輸入業者の人たちが集まって、大阪の、社長連中が集まって、日本中の、その 博覧の記事を買って仕事してる人たちを、あのフランス連れてほしい、こうじゃないか、ヨーロッパツアーを組んで、ジェット機時代チャーターして250人、すごかったですよ。それで、20日ほどね、割と長期の旅行でね、今から考えたとってもね、あの素晴らしい旅行でした。でそのカルチャーショックで私は日本の生地で洋服を作るということになったんです、
はい、それでその時にもうぜひこの花の都パリで自分の作った作品のファッションショーをやってみたいというふうに思われたんですか？
初めはね、そんなことちっとも思わなかったです、はい、もうともかくフランス人の女の人のボリュームのある、もう前から見たら細いのに、ぐーっとこうすれ違うと、もう厚みを感じるというような体、でリドとか、あのムーランルージュなんか行っても、もう本当に裸に近いような女性の姿を見ましてね、
そういうその外国の黒人の体にこの日本の文化のとマッチさせるというようなことを考えられたわけです、ね、
ということじゃなしに、あまりにもね、体型が日本人と違いますから、ああ日本人はこの人たちの民族衣装を戦後、何も考えずに着てしまったということ、だから日本人は向こうの人に比べたら、あの薄べ、もう平たいからですね、ボリュームのない、だからそれを美しく見せるように着物の形が発達しているわけですね。それなのに着物を全部焼いてしまったので、働きやすい服を選んで作った、まあそれ服と言ったのもそれはもう本当に労働着みたいなもんでしたけれど、もう日本中が洋服を着てしまったと。で私はその時行った時に間違ったと思いましたね、
それがその着物の生地とか それから帯の生地を使って、
やろうと思う、
洋服を作るという
動機です。
ドレスを作るという、その動機になったわけですね、
そうです。
そうですか、まあ、ちょうどそれから、まあ、初めてファッションショーをやられたのが今から約20年前、そして、昨日昨日ですね、こちらでまたファッションショーをやられて、私も出席させていただきまして、まあ、本当に盛大で、地元のオートクチュールの協会の方なんかが絶賛を浴びて、おられたわけですが、もう先生これ91歳にもおなりになってですね、まだこれから同じようにまた花の都パリでですね、ファッションショーまた来年もおやりになろうというおつもりでしょうか？
この間ねあのちょうどパスポートが切れまして新しくね取りに来まして、みんながね、先生、何年辞任したのっていうか10年って言ったら、みんながびっくりして、先生100まで生きる覚悟やねってみんなが笑ったんですけどね、私ね、自分がね、この91歳までこんな元気でいると思ってなかったんですよ。それも意外な出来事で、それ先生の会の時にね、日野原先生とね、私はちょうど80歳の時にお目にかかってるんです、それでね、奥様がね、素敵な方がお隣よって言ってくださって、どなたかなと思った日野原先生だった。それで日野原先生がその時に、いろいろね、いいことを教えていただいて、それですごく自分がいくつまで生きるとか、そんなこと思ってはいけないと、今日一日を元気にね、重ねていけばいいと思うことをね、お聞きしましたね。
そうですか、まあ、リスナーの皆さんもですね、この91歳のこの元気な声をですね、お聞きになって、皆さんもこの串本先生に負けないように一つご自分のため日本のために頑張っていただきたいと思います。今日は先生ありがとうございました。
いいえ、こちらこそありがとうございました、はい、
この番組では増田敏夫先生への質問を募集しています。ラジオ盛岡の送信フォームよりお送りください。増田敏夫の逆手で勝つ日本復興のためにでした。